今日は暖かく、まあ、春が来ましたんですけど、今日は、来られない方が、何人かいますので、もう寂しいですね、いろんな見えない顔がしますので、うん、清川さん、この際は今、東京である新約キリスト教会に説教の奉仕のために行って、体が怖い方々も来られないです。ちょっと長い教会に来られない方も家族もいますので寂しいなんですけど、私たちお祈り課題と思いますので、皆さん覚えながら一緒に皆さん、全部集まって礼拝することができるようにお祈りしてください。すみません。柏さんの教会に来てから、漱石の説教を続けていますか。次に一度ずつやっているうちに、もうやっとソドムとゴモラの滅亡というところまで来ました。少し遅いですか。次に一度でも漱石の内容の流れを覚えながら一緒に恵みを分かち合いたいと思います。願います。ソドムとゴモラの滅亡はクリスチャンではない人たちにもよく知られている話です。特に同性愛と性的な堕落の結果として滅ぼした都市だと言われています。ただの伝説に過ぎないと思われていましたが、多くの考古学者の研究と発見により歴史の中に実在した都市であったことが証明されました。ソドムとゴモラは叔父であるアブラハムと葛藤したロトが選択して移住した都市でした。ロトの選択は人間的な選択として批判されるところがあります。しかしロトの人生に信仰自体がなかったわけではありません。なぜならヒトペトロがペトロの手紙でロトを偽人と呼んでいるからです。第二ペトロの手紙2章6節から8節の言葉です。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて廃にし不謙虚な者たちに起こることの失礼とされました。そして不道徳な者たちの報酬な振る舞いによって悩まされていた正しい人ロットを救い出されました。この正しい人は彼らの門に住んで間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を悩ませていたのです。王子と争い利己的で人間的な選択をしソドムへ行ったことが見せた態度は否定的な姿に見えますが、彼らに対する聖書の評価は彼らが偽人だったと言っています。だからなんかお互い間違いがあるという気がします。しかし漱石はロットの行動についてただ説明しているだけであり、彼の行動に対する評価については何も述べていません。またアブラハムを考えてみると、アブラハムの姿は相対的に比較してよく見えるだけであって、アブラハムも人間的な誤った選択をしたことが多々あります。神様が 子供に対する約束をしてくださいましたが、その約束が遅くなると家の中の奴隷であったエリエゼルを通して家を継ごうとしたり、エジプトから連れてきた女奴隷であるハガルを通してイスマエルを産ませたりした家庭は信仰的な姿ではありませんでした。それで聖書は私たちに次のように人間の本質を語ってくださっています。ローマ人への手紙3章10節から12節です。次のように書いてあるとおりです。ある通りです。義人はいない、一人もいない、語る者はいない、神を求める者はいない、すべての者が離れていき、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない。それで聖書で義人と呼ばれるのは彼の行動と強制ではなく神様の恵みでできたものであることを教えてくださいます。カラデア人への手紙2章16節。しかし人は律法を行うことによってはではなく、ただイエス・キリストを信じることによってきっと認められるとして、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによってきっと認められるためです。というのは、肉なる者は誰も律法を行うことによってきっと認められないからです。それで今日はロトを通じて私たちにくださった恵みが何かを一緒に考えてみる時間になることを願い、説教をしようと思います。一は、まず人は皆ひ弱な罪人だということです。アブラハムもロトも見習うべき信仰の姿を示していません。アブラハムに比べてロットの歴史的で上昇的な一面が明らかになっただけです。それに比べてアブラハムが穏やかだったり素直だったり知ったわけではありませんでした。争いと葛藤を嫌う積天的な性格だっただけです。心の中で神様に対する不満と不信がいっぱいでした。それでそれは神様に対する不平で、そして不信仰の選択につながって現れました。性格の違いによるものです。それが表に出ていないことを信仰だと考えてはいけません。外交的な人は自分の考えと心が簡単に現れますが、内向的な人はその人があんまりよく現れないだけです。みんなが神様に対するよく愚かな選択をする しかない罪人です。だから私たちは私たち自身と他人を比較したり、身近を他人より足りない人だと思ったりして惨めになる必要はありません。みんなすべて恵みが必要な罪人であることを記憶して考えなければなりません。そう考えると、その次には全てが理解され受け入れられるようになります。あの人は至らないところもあるけど随分と努力しているね。 その人は今困難の中でも苦しんでいるいるんだろうな、祈らないと、祈らないと。その人は辛そうだけど再選の熟しているんだね。ロトも再選の熟す信仰の姿を見せてくれました。ソドムとゴモラという堕落した都市に暮らしながら、自分の子供たちと自分は堕落しないようにずっと勤めた姿が、今日の御言葉に多く見受けられます。自分の訪ねてきた二人の道会を守ろうと、自分の娘たちを犠牲にしようとしたりもしました。私たちもロトと同じです。毎日無法と堕落に満ちた世の中で足りなくて、ひ弱な姿で信仰を守ろうとする私たち自身の考えれば、みんな互いの弱さを受け入れ合い、努力する信仰の兄弟姉妹を応援し、支持し、励ましてあげたいものです。たとえ私が義にいらない行動しないとしてもです。コロサイ人への手紙3章13節14節はこう書いています。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を怠惰としても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。次はそれでも世の中の影響を受けていることを知らなければなりません。まずは悪い影響力を受けます。ロットは自分たちを訪ねてきた道会たちを報告しようとしましたが、その方法はよくありませんでした。訪ねてきた道会たちを性的対象に接しようとする勲章を落ち着かせ、被害を与えないように自分の娘を犠牲にしようとするのは誤った選択です。これはロトが堕落したとして暮らしながら受けた影響により、ソーセジャルをなかったことを示しています。彼がアブラハムとカトでソドムに行こうとした理由は何ですか？水が豊かでエジプトの土地のように見えたからです。それを主の園のように考えます。神様の導きや人間的な配慮と善良な動機ではなく、力心と表彰心の目で見たソドムが、以前にアブラハムとしばらく危険の避けていた素敵なエジプトのように見えたためです。そのため彼が見落としたのが、まさにエジプト、まさにソドムの人々が主に対して罪深い者たちだったという史実でした。どのような史実を無視して人間的な理由から罪深いとして生きていくということは、自らの頭をライオンの口に入れるようなものでした。 結局自分の愚かな方法で神様の見使いたちを歩行しようとし、ロトの妻は置いてきた財物に未練が残って後ろを振り返るなという命令を破って死を柱になり、二人の娘たちは自分たちに降りかかれた困難の神様を頼りに乗り越えようとせず、自らを絶望に追い込んで知ってはいけない近親相関で父親の娘たちを産みました。その弱さ、未熟さはお互いに受け入れ理解しなければならないものです。しかしそのような弱さで愚かな選択をしたことに対する責任はやはり私たちにあるのです。怠けると貧しくなり、体の世話をしなければ痛くなるのは神様が罰を与えたのではなく当然の選択の結果なのです。愚かな行動の結果はいつも記事を残します。シトペドロはロトが住んでいた都市の不道徳な者たちの報酬な振る舞いによって悩まされて正しい心が痛められたと言います。私が青年の頃出席していた教会の先輩が KBS という今日本で NHK のような放送局です。 KBS という放送局のカメラ記者として就職したと喜んでいました。そしてニュースチームに配属され、記者たちと一緒に毎晩警察署でニュースを待ちながら商材したということです。そして数ヶ月が過ぎて、ある日私たちに電話をしてくださいました。とっても辛いと私に電話をしたことがありました。毎日殺人事件の現場に行き、麻薬と暴力と性的な堕落による犯罪の場所にいるので心が苦しくて耐えられなかったと言いました。罪の姿は私たちの心にどれほど大きな傷を与えられるかを知らせてくれる悩みでした。ロトの心は彼と同じだったはずです。彼は成功し豊かな暮らしているように見えますが、彼が門のところに座ってどんな悩みを知っていたのかは剣道家畜でしょう。そのため私たちは罪から離れようとし、常に賢く選択し義の道を歩もうと努力しなければなりません。たとえそのような道が大変であろうとも、私たちを助ける聖霊様が共にいることを知ることになります。最後3番目です。だからこそ神様の恵みがあるのです。神様がロトの救うために訪ねてきたのが恵みです。私たちは愚かな選択をして誤った行動をする弱さを持っていますが、神様は私たちをありのまま私たちを愛し受け入れてくださいました。アブラハムがエジプトでサーラを姉と欺いた 時も彼とその家族を守ってくださいました。そして主軸誤った選択にも神様は彼の過ちを正し信仰の先祖を通して立てて導いてくださいました。ロトの 愚かな選択にもかかわらず、滅亡と裁きからその家族を救ってくださいました。神様は私たちを愛し、私たちのありのままをそのまま受け入れてくださいました。そして私たちに向かって近づいてくる危険と滅亡から私たちを救ってくださいます。そのためにその息子を使わされたのではないでしょうか。その方がイエス様ではありませんか。彼が私たちを救ってくださって守ってくださるのは、私たちのある行動とは関係ありません。私たちがただ神様の愛する子であり、神の民だからです。それで私たちの中に信仰が与えられたのが恵みです。信仰はどんな知識的な同意や納得ではなく、神様という存在に対する同意と信頼です。だから神様がいらっしゃることが信じられ、その方を信頼するようになることこそ信仰なのです。困難に直面する度に神様のことを考えながら、その方からの助けを願って祈ることです。これは私たちが先に信じて始めたことではなく、神様が先に近づいてくれる私たちにくださった贈り物のようなものです。ウルに住んでいたアブラハムを呼び出してカナンに導くとき、彼と共にこれを経験したロットには当然神様の恵みがあり、神様に対する信仰があったはずです。しかし弱さと愚かさで選択した結果は悲惨でしたが、神様は審判の中でも彼を救い出し、壊れて絶望的な選択で生まれた二人の息子はモアブとアンモンという民族の先祖になったりもしました。神様はアブラハムにもロットにも同じ恵みを与え導いてくださっておられます。それで彼らが正しい行動をしたから、彼らが義人であるのではなく、神様の愛がとどまり恵みが彼らの中にあったから彼らは義人だったのです。人はまた愚かな選択をし続け、間違った道を繰り返すです。それはイエス様を信じるクリスチャンも同じです。しかその中に神様が信仰を与え、その信仰によって善良な良心通りに生きようとする意志を与えたということは、こんな堕落した世の中で生きる私たちも大きな恵みになっています。だから私たちは努力しなければなりません。いつも聖書が教えてくれる通り、また聖書が私たちを導く通りに正しい選択をし、正しい道を行くために努力しなければなりません。神様がこれを応援してくださり、助けてくださり、力を与えてくださり、導いてくださるでしょう。それはですね、これはですね、ロットを考えてみると、ロットが堕落した都市の中で住むことはもう悪い選択なんですけど、前アブラムと一緒にエジプトに行って神様の恵みを経験したことがありました。それがこれがですね、ロットに神様の恵みです。ですから心の中で神様の信頼することがありますけど、 終焉のこと、終焉のいろんな状況が悪いので、心の中で痛みがあって、傷があって悩んで、罪の影響があって、悪い選択をするしかないというと記録されています。ですから私も同じの状況でいる存在です。私たちが生きている世の中は全てのことが罪人の結果です。その中で神様の恵みがあったんですけど、私たちは信徒通して、聖徒通して、神様の神通して、神様の子を通して生きることが難しくなります。ですけど私たちはですね、ロットの選択ではなく、アブラハム選択をするように、正しい選択をするように祈ること、努力することが必要です。それはですね、人間的なことですから私たちはできないんですけど、聖霊様が私たちのためにいらっしゃって私たちを助けてくださいました。どんなことですか？一緒に恋愛する時も神様が力を与えてください。個人的な祈る時に神様が力を与えてくださいます。私たちが聖書を読む時、神様の頼る時にも神様の力を私たちに与えてくださいます。まだ未熟なことなんですけど、毎日毎日日々神様に頼りながら生きていったら、神様が世の中で生きている力を与えてくださいます。ロトの信仰が神様の恵みなんですけど、アブラハムの信仰は大きな神様の選択があります。その中で神様が送ってくださるイエス様の計画が、このアブラハムの計画の中でありますから、アブラハムは祝福されます。今イエス様を信じている私たちも同じです。アブラハムを読んでくださって、神様の計画を与えてくださるような私たちも同じです。世の中で私たちを信仰することができたことは、アブラハムのような選択が私たちにも与えたと同じです。ですから毎日神様の力を与えてくださるということの祈りを神様に捧げたいと思いますので、皆さんこの祈りを続けて祈ってください。今の全てのことが弱く見えますが、弱い姿が見えますが、皆さんの心の霊的な内面 の中で神様の力があります。こんな信徒たちが集まった私たちの柏さんの教会も、見えない神様の大きな力があります。これを信じて神様の道を歩むことができて、神様に感謝の告白をします。お祈りいたします。愛する神様は感謝と賛美いたします。神様、私たちはいつも弱さを持っている人間ですけれど、神様罪人なんですけど、神様が私たちを選択し、いろんな恵みの経験を与えてくださり、アブラムのようなロットのような神様の恵みを与えてくださいました。導きを与えてくださいました。神様感謝いたします。私たちはいろんな誤った行動といろんな選択をしたことがたくさんあるんですけど、世の中で神様の恵みを求めていますので、神様の力を委ねていますので、神様私たちを導いてください。神様、今日から与えてくださる一週間も神様の力を頼りながら、神様生きることを神様に願います。私たちを神様の霊的な力を与えてください。聖書の知恵を持って生きることができるように、神様毎日毎日私たちの祈り賛美を通して私たちに神様の力を与えてください。神様、同じように来られなかった方々の 今日も神様の恵みを与えてください。神様の力がある教会になることを願いますので、神様助けてください。感謝して全てのことを委ねて、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。